君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
2014年春、義歌大で新しいことがいっぱい起きています。学長も新しくなり、副学長も新しくなり、豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大史上初、義歌大卒業生の理事副学長、電気電子情報工学系教授井上光輝先生を訪ねます。
まずは就任おめでとうございます。
ありがとうございますというか、おめでたいのかどうか分かりませんが、よろしくお願いいたします。
この声に聞き覚えのあるラジオを聞きの方もいらっしゃると思いますけれども、もう井上先生は教授として以前何度か出ていただいておりましてね、
はい、その時いろいろありがとうございました。
偉い先生になってしまって
大変なんです。
理事副学長はいつから、はい、
この4月1日に辞令拝命しましてですね、はい、これから2年間の任期ということになっています。
この今日伺っているお部屋もですね、研究室ではありませんで、なんか分厚いカーテンに分厚いカーペットの
ですよね、
素敵なお部屋。
胡蝶蘭が飾ってあるのがもう研究室とは全然違うもう肩が凝ってしょうがない毎日ですけど。
あ、そうですか。でもこうやってね、お話を伺うとノリは井上先生だなという感じなんですが、理事副学長、学長はね、よく新聞にも出てまして、はい、
大西が4月1日で日本学術会議の会長でして、はい、私どもの大学の顔としてですね、はい、これから本学を引っ張っていっていただくということで、でも我々の 副学長といいますか、理事というのは黒子役でしてね、どちらかというと、はい、学長がお示しになっているミッションをですね、はい、しっかりとお支えをして、はい、全学教職員児童ですね、はい、それに向かって走ると、それの黒子としてお手伝いをするというのが大きなミッションということになります。
明るい黒子ですね。
明るい黒子、ありがとうございます
そういうお仕事、
そういう仕事なんです、うん、だから具体的に言いますとね、もうすでに大西がお話になってるんですけど、出ていただいてるんですが、はい、大体、5つぐらいの大きな柱を持ってらっしゃいまして、はい、新学長ですね。で、例えばグローバル化とかですね、あるいは、研究大学を推進するとかですね、うん、そういういくつかの柱を持ってらっしゃって、うん、今理事が2人、経営を入れると3人いるんですけれども、副学長の理事として2人いてですね、分担しながらやると、そういうことになります。
理事副学長、副学長お二人いるわけですね、
はい、理事副学長が2人で、うん、副学長これとは別にまた2人おります。
お、理事副学長2人、副学長2人、
で合計で副学長4人
で、大西学長を支えていく。
そうです。
がっちりしてるんですね。
大西学長もがっちりされてるので4人で足りるかどうかはちょっとわからないですまずそれで4月1日から始まりました。
4人いらっしゃるとそれぞれ個性があると思うんですけれども、井上先生は、ご自身でなかなか難しいかもしれませんが、どういうところを期待されての理事副学長だと意識していらっしゃいますか？
もうすでに何回もこのラジオでもお話出てると思うんですが、豊橋義歌大が国立大学としてはほぼ最初のですね、はい、海外拠点、教育拠点を作って、マレーシアのペナン校ですね、
はい、
で私それのプロジェクトで全体で一緒にやらせていただいたという経緯があるんですね、うん、ですからまずはその、我々がやらなきゃいけないのはそのペナン校を、しっかりと本学のですね、グローバル化に資するような施設にしていくというのが、はい、まず一つ。これは大西が言うそのいわゆる大学のですね、多様な文化の共生というか、うん、いわゆるグローバル化というか、それの一つに見える形としてですね、やっていく、はい、でこれがまずは私の一番 最初の仕事かなというふうに思ってます。
あのこのコーナーもだんだん連続ドラマみたいになってきて今までの技科大の流れをあらすじを紹介しておかないといけないんですけれども。
そうですね、
そう、豊橋技術科学大学のペナン校というのができて、
分校というと怒られちゃうんですが、海外キャンパスとはまだ呼んじゃいけないんですけれども、うん、まあ、気持ちの中としては我々の海外キャンパスというのがマレーシアのペナンに、うん、はい、今できてです。これ去年の12月に開校しまして、うん、技科大の学生をそこに送って海外で教育すると、はい、それから、うん、ASEAN の地域の若い優秀な学生たちをそこに集めて技科大に来てもらうと、うん、まあ、そういうふうな一つのフロントゲートになるような施設として、作りました、はい、ラジオお聞きの方には見えなくて恐縮なんですが、こんなふうな、
こんなふうな、いかにもですね、天白ひばりが丘の技科大の建物とは違う
大学のホームページ見ていただくとですね、はい、ドーンと出てますので、うん、いわゆる世界遺産のような建物、もう50年前の建物です。
あ、今回建てたんではなくて。
ないんです。でそれを50年前のイギリス人が建てられた建屋があってですね、はい、でそれを我々借用してお借りして、我々のマレーシアペナン校という
白い壁にですね、こう赤い屋根が、これ瓦ですか。
瓦です。で大体中にですね、同時に入れるとどうでしょう、200人弱ぐらいの学生は同時に入れて講義ができるぐらいの、はい、それぐらいの、キャパシティを持ってまして、うん、中にはプールもあってですね、まあ、暑いところですので、はい、時々水浴びをしながら勉強ができるとまあそういうところです。
いいですね。
ペナンというと東洋の真珠という島で、まあ、いわゆるリゾート地っていうことでも有名なんですが、はい、実はこの地域っていうのは産業の集積地になってましてね、うん、日系企業も含めてどうでしょう、300社ぐらいはこの周りにもうぐわーっと企業があるんです。で我々技科大っていうのは設立の時からですね、実務訓練っていう名前で、いわゆるインターンシップで学生を外に、はい、企業に出して、うん、まあ、教育するっていうのが特色の一つなんですが、はい、その300社の企業にですね、海外でインターンシップをさせるというための拠点に作ったんです。
すごいいい経験になりますよね。
だと思います。私学生だったらそういうのがあったら必ず行ったとは思いますけどまあそういうのはですから、国立大学でもそういう取り組みっていうのはなくてですね、はい、文部科学省からも面白いねっていうふうには言っていただいてるんです。
これは院生になってから行くような形ですか。
いや学部です。今は学部の4年生のですね、うん、最後から、で昨年度はですね2ヶ月間学生をここに26名送って、はい、やりました。うん、で今年度からは、まあ、その経験を踏まえてですね6ヶ月間やろうと。で
これも本格的、
本格的ですね。これも他の大学にはない取り組みなんですけれども、学部からですね、うん、大学院までの一環で6ヶ月間シームレスに海外に送る、うん、ですから4年生の最後のですね1月に現地に入って帰ってくるのは大学院1年のですね6月の末あたり、うん、そこぐらいまで6ヶ月間シームレスにやってですね、で現地で卒業式、現地で大学院の入学式をここでやろうと、こういうことをやるんです。でなぜかというとですね、技術科学大学というのは80% の学生が例えばトヨタ高専さんのような高専から来ていただいていると。
3年時に編入という、
そういうことですね、はい、で入ってもらって大学院までの修士までの4年間の一貫教育をやりましょうというのが、うん、我々の大学の特色なんですね。で、まあ、それのカリキュラムをですねさらに見えるような形にしようと、うん、で非常にエフェクティブな方法でインターンシップを出そうということで、もう学部修士を一貫教育でそこに間にですね特に何も垣根がないような格好で全く新しいプログラムがそろそろできます。でそれを使って6ヶ月間ですねインターンシップに出そうと、うん、いうことを今考えているわけです。
へ、国立大学でもそういう こう独自のカリキュラムっていうのが組めるんですね。で
大学の機能強化というのが最近一つのキャッチフレーズになってまして、うん、特色のある教育をして日本の若い人にですね、うん、教育をして、まあ、将来に備えてもらう、うんうん、まあ、それが国立大学の一つのミッションで、今までできてなかったところをですね、うん、一歩踏み込んでやろうと、うんで、まあ、私こういうやる舞台なもんですから、まあ、そこが変われて今回そこをやれという話になったんだろうと元に戻っちゃいますけど
なるほど。じゃあこのペナン校がどうなるかっていうのは井上理事副学長の総見にかかっております。
いや私はやれやれって言うだけです。やっていただくのはやっぱり教職員が一同になる、
ね、実践部隊がいるわけですね。
実践部隊というかみんな一丸となってですね、はい、大学一丸学長も含めて、うん、一丸となって、まあ、これを本学の一つの特色として、はい、 見ていただこうと、まあ、そういうふうに思ってます。
もちろん学生さんたちにも頑張って結果を出してほしいですね。
昨年度やった学生はですね、帰ってきてたあの2ヶ月だったんですが、はい、あのすごく成長したなというのを本当にあの思いました。
じゃこれで6ヶ月になると、
私それがすごく楽しみで、はい、まあ、英語ができるのはもちろんなんですけれども、あの人間力というか、うん、まあ、そこにグローバルというキーワードがはまってですね、はい、結構いいものができるんじゃないかなというあの期待してます。
こっちが気遅れしちゃうようなピカピカな、
はい、あの豊橋技術科学大学ということ であの私そういう教育担当もやるもんですから、はい、あのまあ、このペナン校は一つの例なんですけれども、うん、あの豊橋の、まあ、ギガ大の持っている特色をですね、はい、さらに外に向けて発信するというのが、うん、あの私のミッションということになります。
なるほど、もう本当に満面の笑顔で井上先生が語ってくださいますんでね
ありがとうございます。
本当に楽しそうなところです
ニコニコするのが僕 の, あ, のあれだ、そこしか取り柄がないもんですから
ぜひあのお聞きの皆さんもペナンに旅行に行った時にはこの技科大の建物も
あの行かれる前にですね、うん、あの豊橋の広報の方にご一報いただくとですね、どこにあるのか、あの、まあ、ホームページ見ていただくと分かりますので、うん、あのぜひお越しいただくとですねいいかなというふうに思います、
うん、そうですね、はい、ペナンに豊橋技術科学大学があるというそう話題になっておりますけれども、はい、特にそこのところを、重点的にやっていきたいなという話ですね、はい、ところで井上先生は、はい、技科大卒、
はい、そうなんですね。
で技科大の卒業生が理事副学長になるのは井上先生が初めてだと伺っておりますけれども、
ええ、だから年を取っている分そうだということです
いやいやいや、だから技科大の卒業生もそういう年齢になってきた、
年になって、そうなんですよね、うん、技科大ができて今年38年になりますけれども、うん、はい、あの私もともと四国の高専を卒業したんですけど、うん、はい、38年前に豊橋にあの来て、うん、まあ、それからあの、まあ、行ったり来たりはしましたけれども、こことのずっとつながっているということです。
四国のご出身なんですか。
私生まれは岡山県倉敷です。あのきびだんごの岡山県倉敷 で、はい、海を渡ったところに一つ高専ありましてね、瀬戸内海を渡ったところに、
はい、
でそこを出てあの1期生で豊橋に入ったという経緯です。
当時はでも今のこのキャンパスと全然違う雰囲気だったんじゃないですか。
あの天白ヶ原という話ですけど、当時はもう赤茶けた色 の、 あの、うん、もう本当に何もないところで、うん、草も一本も生えてなくて、そこにポツンポツンと校舎がいくつかあっただけだったですね。
草すら生えてなかった、
なかったですね。本当にそうなんですよ。でもうあの赤茶けた、土で、うん、雨が降るとぐじょぐじょになって、で豊橋はご存じのように横から雨が降ってきますからもうずぶ濡れになって
なんというところだ、
埃高き男が、まあ、濡れて本当に大変だったんですけどね。今これ非常に綺麗になりましたけどね、
うん、
ですから、まあ、あの豊橋に来て、まあ、大学の仕事職員の方もいろんなことをやっていただいたんですが、あの最初の仕事は多分草を生やすことだったねいや本当なんですよ。あの草の種をわーっと撒かれてですね、うん、
本当に、
いや本当にやったんです。
草生やしたんです。
最初やったんです。あ見てましたもん1期生であこれで草がこうやって生えるのかってでそれから今こう桜がね今の時期すごく綺麗に咲いてますけれども、うん、まあ、38年経つと大学もこんなになるんだなと、で自分の頭を見ると真っ白だなと思って
はい、井上先生も大学生だったんですよね
ということですね、はい、
やってらっしゃる研究というのは今も昔も変わらず、
そうですね、あの当時から磁性いわゆる磁石 の、 あの仕事をやらせていただいて、はい、今もまあずっとそれをつながってはいますけれども、
磁石の仕事、
磁石を使ってあのいろんなものを作っててですね、はい、最近だと3次元のディスプレイとかですね、あの少し できるようになってきました。
立体映像
あの前にも一回こう見ていただいた覚えがあるんですけど、はい、あれをさらに改良したような形で本物空間に本物がこう浮かぶような、ね、ものがだいぶできるようになって
SF 映画みたいです。
そうなんですよ。もう私 SF 映画大好き でそれ見たものを作りたくなってでそれをあの若い人と一緒になってですね、作って、まあ、だいぶいいのが出てできてきました。
例えばこうやって会議室でこう机の上にわーっと
実出てきて、でもうそれはできるんです。できました。
できるんですか。
あのぶわーっとこう出てて、今あの若い人がやってるのはそれに色をつけて塗って、要するにカラーにして、
まだモノトーン、
モノトーンです。でそれにさらにそれを動かすと、動画にするっていうね、そこを今、うん、あの博士課程の学生とか、あるいは若い准教授の先生方とかですね、一生懸命今やってくれてて、でもまあまあ近々多分もう本当にそれなんか出てくるんだろうと思いますけどね。
カラー化は間もなく、
カラー なってます。ただまああのそこがおお綺麗だねっていうところまではまだ行ってないので、あの
色の調整を、
あの塗り方がまだ下手だなって
絵が下手だっていうそういうレベル。
いやそうとは言ってないんですが、あの色の塗り方をですねもうちょっとあの練習してからっていうそれぐらいだし、動画の方もまあ、あの一応動かせることは動かせるんだろうと思ってるんですけれども、あのスムースにこう流れるようなね動画をするにはもうちょっと時間かかるかなっていうふうに思ってます。
あやっぱりこう立体映像も止まっているのはできても、それを動かそうと思うとちょっとまた技術、
いろんなところを叩いてですねやらなきゃいけないのでちょっと時間かかっちゃいますね。
へ早く教えてくださいよ。そんな
にできたらまず一番にあのお話ししてまたあのご紹介いただきます
で。でも、あくまで映像なのでそこに物体があるわけではない
んです、ね、ないんです。だから掴もうとしても掴めない。
光の粒子が溜まっているわけでもなくて、
ないんです。あの再生をされてるだけなんですけど、まあ、映画によく出てきますよね、3次元 の, あの画像とかですね、うん、あの本当に空間に浮かんでるようなやつ、はい、あれをやろうとしてるんですよ。
いや僕らの目の網膜に映っていてあたかもそこにあるように見える。
そうです、ただそれだけなんです。
でもちゃんとこう右に行ったら右の角度、左に行ったら左の角度、
上から見たり下から見たらそういうふうに見えるっていうね。
上下もいけるんですか。
上下もいける。フルパララックスって言ってですね、あのそういう方向もいろいろ大事だなっていう。
右斜め上とか左斜め下とか、
大丈夫なんです。
いけちゃうんですか。
いけちゃうんです。いけちゃうんですよ。まあ、上から5度の角度だけはちょっとできないんですけどね、傾いたところ、これいやいや嘘ですどこでもいけます今ラジオ系にちょっとお話をさせていただいて
、はい、あの記者会見の時はちゃんと真面目に言
おうと。もちろんです、はいはい、当然でございます。
それ磁石と関係があるんですか。
そうなんです。あの磁石って言いますか、あの、まあ、磁石のね、はい、あの薄い膜があるんですけれど、そこに光を当てると、うん、そういう画像が浮かび上がってくるっていう、そういうマジックみたいなことがねできるようになって。
へ、磁石ってすごいですね。
あの私もそう思います。いろんなもの引き付けるじゃないですか磁石って、まあ、引き付けられないものもあるんですけど、母親の愛情のようにですねいろんなものを、磁石の字がそういう字なんですけれども、うん、あのいろんなものを引き付けるということで、まあそれが先ほどの話じゃないですけれども本学に最初に入学した時から、うん、見せられて、うん、ずっとやってるって30年以上やってるっていうね。
磁石ってもう僕らもうずっとちっちゃい頃からなんか面白くて一日中磁石触ってた少年時代があったじゃないですか
そうなんですよ。で今また磁石の研究っていうのはすごくあの活性化しててですね、はい、あのご存知なの電気自動車とかね、うん、あの中に入ってるモーターの中にはやっぱ磁石が使われていて、
そうモーターも磁石なんですね、
そうなんですね。でその中に高性能な磁石っていうのがいるっていうことで、はい、またもう一回今研究開発がついててですね、いろんなところで世界中いろんなところでもやってますね。
磁石の工夫でモーターをもっと高性能にできる。
そういうことなんです。それから中に使ってる元素をですね、はい、輝度類っていう元素を、まあ、よく使うんですけれども、これ日本になくて
レアアース、
レアアース、そうです、はい、でそれを使わないようにして高性能化するような研究っていうのが今日本がすごく得意でしてね、でその中でも技術科学大学は技術で科学をする大学ですのでね、まあ、その辺もしっかりできるように学生を教育しようと。
資源がない国だからこそ、
そうですね、やっぱりいろんなアイデアを出してだけどやっぱり人類に貢献すると、うん、もうこれが最後のミッションだと思いますのでね、うん、まあ、それができる若い人を育てると、でこれがあの僕らの役割ということになる。なんかすごく真面目な話をしちゃいましたね
でもその立体映像が市場に出てくると先生のところにもどんどんお金が入ってきて、
いやあの僕やってないんです、若い人がやってますから僕はできてよかったねっていう、もうそういう役割なので
先生がやったっていう話じゃないんですか。い
や僕最初にやって、うん、あのもうちょっとよくしてってもう若い人にもお願いしちゃってるので
そういう立場でしたもんね。
これから研究費入ってくるのは若い人だろうなと
実践部隊がいるわけ、
はい、僕はあのもう来ないでくださいって怒られちゃっていやいや触らないでくださいって
でも外科大の理事副学長になると楽しかった研究の現場にもなかなか行けなくなる、
そうなんです。やっぱり時間がやっぱりなかなか取れませんし、うん、あのただまああのできるだけ若い人との交流っていうのは、まあ、あの密接にやろうと思ってましてね、あの、まあ、例えば昼食を一緒に、1週間に1回は必ず取って、まあ、研究の話をするとかですね、まあ、そういうのをやろう、まあ、今やってるところです。
学生とですか。
いやいや、あの先生方、あ
先生たちと、
学生たちでやるとちょっとやっぱりあの距離感があるので、うん、あのただまあ先生方だと、まあ、まだ年は近いから、
ね、僕が大学生だったら理事副学長がおう飯食いに行くぞって言うとね、ちょっとあの何食べたか分かんない。
いやーなんかだんだん寂しくなってきますね。
でも井上先生が大学生だった時代のことを考えたら、学長や副学長
だと思います。今そこにあの初代の学長の写真とか書けてあるんですが、雲の上の人だったですからねうんと思いますね。
井上君飯食おうって言ったらちょっと大変です。
でもね、私の任期2年なので、2年するとまた戻れるっていうか、あの教授に戻りますので、
学長4年でしたよね。
学長4年で、あの理事は2年なんです。2年でこう2年2年という区切りで、あの任期があってですね、で私今のところあの2年間あの完全燃焼ということで今入ってますから、はい、2年後はまたそういう学生の教育に戻れるかもしれないというふうに思ってます。まあまあ、とにかく2年しっかりやろうということです。
そういうことなんですか。
はい、そうなんです。
あの3月であの前学長前理事副学長皆さん引退されましたけど、
ご退任になられてですね、うん、で豊橋はこれまではあの、まあ、皆さん退職をされた方が理事あるいは学長という形になってたんですけれども、はい、今回からは、理事は、現役教授があの編任で、編任というか教授が編任なんですけれども、はい、なってですね、まあ、あの理事の間はしっかりと全学的なことをお世話して、はい、で任務が終わるとまた元に戻れるようなそういうふうなシステムにしてですね。
そうですよね。井上先生まだ若いですもんね。
ありがとうございますで、まあ、結局やっぱりあの最近の国立大学も法人化をして、はい、かなりアクティブに、まあ、あのやっぱり国のために動ける大学っていうのを作らなきゃいけない、うん、やっぱり走り回らなきゃいけなくなってですね、やっぱりちょっと若い人がいるんじゃないかというのが多分僕の役回りかなというふうに思ってます。
それで教授として現役でありながら、はい、理事副学長という形
で、だからこの2年間は理事の仕事はしっかりとやると、はい、で終わったらまた教授に戻って学生も含めてですね、うん、教育研究をやると。
戻ったら浦島太郎
だと思いますし、まあ、椅子がないかもしれない
いやいやいやいやいや、はい、大丈夫だと思いますけど、そのためにも常にこう先生たちとコミュニケーション
を取りながら。もちろん研究はあのやはりあの好きですので、あのそういう意味で若い人と意見交換しながら、うん、まあ、もちろん学会にも当然出ていきますし、はい、まあ、そういうところでいろいろ勉強しながらですね、うん、あの2年先に備えようと思ってます。
元気ですね井上先生くたびれるという言葉を知らないっていう感じです。
私、ね、朝が弱くてなかなか朝寝起きが悪いんです。
そうですか。
悪いんですよ。で朝早くからラジオやられてるじゃないですか。
あ、 私ですか、はい、
あのハイテンションがぜひやりたいなと自分でもこう思ってるんですけど、どうやったらいいのか教えてください。
もう夜ぐったりですから。
あ、そうですか。
井上先生夜元気そうです。
あ、いや 夜早いんです私。だから早いんですよ私。すぐ疲れちゃうんです。
朝ダメで夜早いんですか。ええ
、そうなんです。だから昼間もう完全燃焼しちゃうので。あ、
これ貴重な時間なんですね、この元気な時間。
はい、もう今もうすごくパワフルな時間って
そういう時間の使い方をしてらっしゃるんだそうですがね。それが井上先生の元気の秘密なんだそうです。はい、まあ、始まったところですけれども、これから2年間頑張ってください。
ありがとうございます。応援よろしくお願いいたします。はい、
ありがとうございました。ありがとうございました。天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました井上理事副学長の業界用語は
ブレイン情報アーキテクト。ブレイン情報アーキテクトとは、脳科学を進化させる新しい情報技術を創生する人、情報技術を駆使して脳を学ぶ人、脳に学んだ機能を革新的情報技術に転化する人、これをブレイン情報アーキテクトと言います。豊橋技術科学大学はこれから7年の年月をかけて、こういう新しい博士人材を育成することになりました。応援ください。よろしくお願いいたします。
平成20年に始まって天白の城も7年目に入ろうとしています。毎週毎週20分ほど技科大の先生にじっくりお話を聞いてきましたが、第1回目からの放送がインターネットで全部聞けるって皆さんご存知でしたでしょうか。しかも全て無料です。今までの天白の城は技科大のホームページに全部保存されているんです。技科大のホームページトップページを 少し下にスクロールしていただきますと、3つ横並びでピックアップコンテンツ、関連リンク、ピックアップリンクっていう3つ横並びのコンテンツがあります。一番右のピックアップリンクの中に FM ラジオ広報っていう文字がありますので、そこをクリックしてみてください。バックナンバーですから、今はもう技科大にいない先生の声も聞けますし、今とは違うタイプのオープニングも聞くことができます。 FM 豊橋の技科大プログラム天白の城の過去すべての放送が技科大ホームページに置いてあります。ぜひお試しください。天白の城技科大、いたたたたたた、お母さん大丈夫？お母さんね、歯が痛いから今日はひろみがお母さんよ。お母さん虫歯なの？ひろみは強い子、一人でやれるよね、お母さん。次週5月10日の天白の城は、家族愛から生まれた大発明、優しさと強さを併せ持つ金属、多軸炭造法を用いたバルクナノ純チタンの発明、技科大工学系教授三浦博美先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。